聖書の朗読を三宅長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書エレミア書40章1節から7節までです。旧約聖書の1318ページになります。
聖書をお読みします。エレミア書40章1節から7節。侍従長ネブザルアダンがラマからエレミアを釈放して後に、主からエレミアにあった言葉。彼がエレミアを連れ出したとき、エレミアはバビロンへ引かれる、エルサレムとユダの捕囚の民の中で鎖につながれていた。侍従長はエレミアを連れ出して彼に言った。あなたの神主は、このところにこの災いを下すと語られたが、主はこれを下し、語られた通りに行われた。あなた方が主に罪を犯して、その御声に聞き従わなかったので、このことがあなた方に下ったのだ。そこで今、見よ、私は今日あなたの手にある鎖を解いてあなたを釈放する。もし私と共にバビロンへ行くのが良いと思うなら行きなさい。私はあなたに目をかけよう。しかし、もし私と一緒にバビロンへ行くのが気に入らないならやめなさい。見よ、全地はあなたの前に広がっている。あなたが行くのに良いと思う気に入ったところへ行きなさい。しかし、彼がまだ帰ろうとしないので、ではバビロンの王がユダの町々を委ねたシャファンの子、アヒカムの子、ゲダルヤのところへ帰り、彼と共に民の中に住みなさい。出なければあなたが行きたいと思うところへ、どこへでも行きなさい。こうして侍従長は食料と贈り物を与えて彼を去らせた。そこでエレミアはミツパにいるアヒカムの子、ゲダルヤのところに行って、彼と共に国に残された民の中に住んだ。野にいた将校たちとその部下たちは皆、バビロンの王がアヒカムの子ゲダルヤをその国の総督にし、彼にバビロンに捕らえ移されなかった男、女、子供たち、国の貧民たちを委ねたことを聞いた。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書エレミア書40章1節から7節までを通して、王を恐れない預言者の言葉と題して赤い牧師にメッセージをしていただきます。
金曜日に岡山市内連合の教会の教職者の集いがありました。研修会でした。で、テーマは憲法改正をめぐるということで、丸山聖書教会の辰田久義兄弟、岡山市弁護士会に所属している方で、中学3年の時に丸山聖書教会で洗礼を受けました。まだ当時、のこの教会から独立していった教会でありますけれども、今岡山弁護士会の憲法問題委員会の副委員長をしていらっしゃって、大事なところに伝道書を通して、辰田兄弟がいい役割を果たしていらっしゃるなということを思いました。今日はそんな中でのエレミアの40章を通して、今ちょうど聖書日課のこの箇所を通して、あるいはエレミア記を通して、神様が今のこの時代の日本の私たち、教会員、クリスチャン、教会に出入りする方々に、神様が語れと仰せられることを語りたいと願っています。 この時代背景は前に、この大きな、中近東の地図を出しました。青い地中海、そこに、イスラエルの国が細長い南北にあります。中を南の方にエルサレムがあります。ずっと右の方へ、つまり東の方に行くとバビロンがあります。新バビロニア帝国からこのイスラエルは攻められます。左の方に、南の左に行くとエジプトがあります。でこの二つの大国の中で、先にアッシリア帝国によって滅びたイスラエル北王国がありましたが、アッシリアに代わってこの時代を支配していたシンバブリア帝国がここで、今度は南ユダ王国、襲いかかってまいります。エレミアの預言者エレミアはそのことを前から予言していました。この今日は40章ですが、37章から39章というのはこの時代がどんどん進んでいくということをこの語っています。年代的に言うと紀元前597年、ネブカデネザル王が、バビロンの王国が、王がエルサレムを包囲して、ユダヤのエホヤキム王を捕囚に、バビロンに連れ去りました。代わって総督として、ゼゼキヤを傀儡政権の指導者として立てましたが、当時まだ、エホヤキム王が捕らえられ、重だったものが捕らえ移されたにもかかわらず、バビロニアに抵抗するというグループが少なくなかったのです。そして彼らはゼゼキヤ王に働きかけてバビロンに反旗を翻させますが、結局39章にあるようにゼゼキヤは捕らえられ、我が子を目の前で殺されて、しかもその我が子の殺されている惨劇を見た目を、両目をえぐられて、バビロンに連れて行かれた。そして紀元前586年、エルサレムは最終的に陥落しました。まあ、このあたりのエルサレムの状況、約10年にわたる状況がこの37章から39章にあり、そして今日の40章に入っていくわけです。いつもあの聖書順を追って毎日読んでない方にも、まあ、あらまし、この申し上げたことを最初に申し上げて、お話を進めていきます。40章の冒頭の句は一節、侍従長ネブザルアダンがラマからエレミアを釈放して後に主からエレミアにあった御言葉、この言葉というのは実はエレミア書の一章に冒頭にそのことが一節から三節に書かれている、神の言葉を与えられエレミアは予言する。ここにも40章の一節はその後後半、エレミア書の後半、特にの40章から44章にあたる部分を含めて主からエレミアにあった御言葉と理解すればいいと思います。つまり40章からエレミア書は新しい区分に入っているんです。で、ゲダリア統治下のユダとゲダリア暗殺というこの大きな出来事がある。41章にはゲダリアの剣で殺されたとあります。 今私たちが置かれている状況というのはバングラデシュでダッカで20人の人が殺害された。で、無防備な食事をしている人々に銃を乱射した。その中に日本人 NGO で働く方々が入って8人が亡くなられた。昨日から今朝のニュースですね。私たちがこの置かれている今の社会、時代、世界情勢や国内情勢を見て、私たちは何とかなるだろうとか、希望的観測や甘えで、この思っていると、手遅れになってしまうということがあると思います。聖書のことは聖書の昔の話、外国の話。私たちは安全な世界に住んでいる。そうではない。そのことを、この今日は、お話を聖書から見ながらお話をしていきたいと思っています。そこで説教のアウトラインを見ていただくと、1節から6節をかいつまんでみると、まあエレミアが解放されていくという箇所がその中心に4節に載っているんです。で、主からエレミアにあった御言葉というのは、今言ったように、あの言葉この言葉よりも40章から44章全体が総括されているというふうに受け止めたらいいと思うんですが、場所はラマとあります。一節のラマからエレミアを釈放した。でラマというのはエルサレムの北方8キロの場所にあって、今でも似たような名前の町があります。もうちょっと上に、そこから5キロ北に登るとミツパというところがあって、それが6節のミツパという場所で、まあラマというところに捕囚の民が集められて、そしてこの最終的点検を受けたと思われるので、ラマという場所がここに注目を浴びているわけです。でエレミアはこの後どうなっていくのかというのが2節から4節で、エレミアがずっと語ってきた、何十年と語ってきたユダに対する予言が、神様から与えられた予言がまさに実現したと言っている。一方、バビロンのネブカデネザル王はエレミアには会わなかったけれども、侍従長ネブザルアダンを通してエレミアを全くこの自由に解放し、そして、その寛大さを示しています。寛大さを示しているんですけども、侍従長ネブザルアダンの口を通して、エレミアが言った通りだろうと、そうなっただろうということを言わしているんですね。3節、主はこれを下し語られた通りに行われた。神様のご計画が預言者エレミアを通して語ったの、なんとユダを攻めた、滅ぼした敵国バビロンの指導者が王を代弁して、それを証明しているわけです。まあそのことを思うとですね、本当に神様のご計画は状況や時代を超えて必ず実現していくんだということを、エレミアが言うよりも確かなこととして、このネブザルアダンにの口を通して語らせているんです。 まあ、今の私たちクリスチャンに対しては神様の言葉をいい加減に聞いたらダメだぞということです。本気で聞きなさいと、その通りになるんだからという警告でもあると思います。エルミアに対してはもう本当にあなたは自由だ、好きなところへどこへ行ってもいい、むしろあなたのことは評価しているから一緒にバビロンに行ってあなたを保護するから、あなたのことをしっかり目をかけるから一緒に行こうじゃないかと誘うんです。そして彼は自由の身になるんです。五節を見ると、ところがエレミアは一緒に行こうとしない、動こうとしない、だったらあなたは私たちと一緒に行きたくないんだったら、あのエルサレムの残る人々を任せたアヒカムの子ゲダリアのところへ帰ってそこで一緒に住んだらいいだろうと。ところがここで思いがけないことをしているんですね。自由長は食料と贈り物を与えて彼を去らせた。ある仲介者はこう言ってますね。これはバビロンのエレミアに対する国民栄誉賞だと。30年以上、祖国のために40年間近いですね、働きの中で、祖国の同胞から迫害を受けてきた。エレミアにとって、敵のバビロンの王から、正当に高く評価されて、ご褒美までいただいている。食い口までいただいている。これほどの名誉はないんです。今まで彼を、捕らえて、そして、井戸の中に掘り込んだりしていた看守の庭に閉じ込めていた人々に対して、エレミアはそれ見たことかと言えるんですが、エレミアは、そういう自分の名誉よりも、まあ、それは嬉しかったでしょうが、それ以上に自分たちの同胞が、滅ぼされ、捕虜となり、しかも残った民の不信仰な状態を見て、神様の思いを受けて、言い表しがたい、深い悲しみを持っていたと思います。エレミアは自分さえ良ければいいと思わなかった。今時の政治家とは違うと。だけど、今時の政治家が信じられないから選挙に行かないっていう話にはならない。今日は、それはとんでもない間違いだという話をしたいと思っている。政治家不信は結構ですが、そういう政治を許して、そういう政治家を生み出している自分たちの責任や、貧しさや罪深さに恥を知れと私たちは言われている。まあエレミアはそういう自ら苦しい道を選びました。まあ彼はその続きとの関係で41章の終わりや42章を見ると、どうやらベツレヘムに移住したとの推測できますが、まあ、要はここでは六節の終わりに彼と共に国に残された民の中に住んだ。滅んでいくこの民、そして殺されていくゲダリアと共に歩む道を選んだんですね。神様が与えてくださる遠い将来の希望のために今間違った道を行く、生きようとしている人々と共に苦しみを共にしようとしたんです。これが 老預言者になったエレミアの選んだ道です。私はこれからも話そう思いますが、日本の戦時下70年以上も前、治安維持法の下で多くの牧師が投獄され、迫害を受け殉教しました。そういう時代が来たら私は戦闘を切るだろうとずっと前から言ってきましたが、その覚悟でものを申しております。エレミアが選んだ苦難の道を私も選ぼうと思います。そこで、2番目のポイントの国家に対する教会の貢献という話をしたいと思います。これは JEA が、日本福音同盟が聖書信仰に立つ日本の教会の10万人のクリスチャンを擁するキリスト教会がまとめている神学委員会の資料に基づくものです。日本同盟キリスト教団はその日本福音同盟の中心にあって、社会委員会や神学委員会やいろんなことで中心的な役割を果たしている大切な教団です。単立の一教会であるならば、そういう日本の将来に関わることについては関わることはできません。でも私たちが単立の教会のままで順当に行けたのを同盟教団に所属したということは、同時に一教会としてではなく、日本の教会、ひいては世界につながる教会の中で共に責任を果たそうという、そういう選択をしたからです。で、今申し上げた中で、国に対して教会はどういう貢献をしなければならないのかということがまとめて語られています。まあ、教会が国家に貢献すべきかどうか、しなければならないかどうかというあたりから始めて、聖書はどう言っているかということですね。で、そのことを見ていきたいんですけども、教会はね、まず四つのことを申し上げたいんですが、人間に対して、あるいは同時に教会に対して使命を与えている。エレミアが絶望の中で祖国の将来を案じて、そして案じながらも苦難の道を自ら選んでいったように、それがエレミアの神の民に対するユダヤの国に対する愛だったんです。私たちもこの日本の国というものに対する愛が求められています。で、それは神様が人間と教会に与えた使命に関連してる、根差しているんです。前に創世記一章26、28を出しました。神は仰せられた、さあ人を作ろう。我々の形として、我々に似せて彼らが海の上、空の鳥、家畜、地のすべてのものを、地を這うすべてのものを支配するように。これが私たち人間が、人類が作られた目的です。この世界を治めるように。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。海や冬を地を満たせ、地を従えよ。海の上、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。で、動物愛護条例で、人間も動物も同じ値打ちや。そんなことありません。神の形を宿している人間は特別な存在なんです。権威を神様から与えられて、ただし、それを、権威を間違って使うんではなく、正しく治め、そして管理する権利と、権威と責任を与えられている。だから、牛は食べて平気でも、 クジラを取って食べてはいけないって手前やってのことを言うヨーロッパの考え方は聖書に基づいていません。日本は文化的に捕鯨国ですから、昔から食べている。その上に神様は全てのものを支配していいんです。今、ここで言われている神の形を宿しているから人間は尊い。人間がこの世界を治める。これが基本的にキリスト者と、つまり教会の使命だというんです。これを特別な言葉で言うと人類に与えられている、まあ、ひいては教会にも与えられている文化命令なんです。神様が人類を何のために作ったかというと、こういうことを使命とする文化を持って世界を治めなさいという世界観なんです。でそのもう一つの命令があります。大きな命令は、宣教命令です。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいという使命です。この二つが大事なんですよ。両輪のように。教会はまず伝道しなきゃならない。それが最優先だと聖書は言ってないんです。そう言ってるけど、その背後に、ベースに土台として、この文化命令があるわけです。今、人間の使命として、あるいは引いては教会の使命として、この御言葉が土台にあるということを心に留めたいと思います。ということは、後でも触れたいんですが、教会は魂のことだけをやってればいいということにならない。教会はこのようなことに関わってはいけないとは聖書は言ってない。そういうことを言うと、世俗二元論になる。教会は全てを作り、全てを支配しておられる神様のもとに関わる。関わり方は問題ですが、人間の使命ということについてまず見ました。もう一つのことは、それであれば、この国家に対しての指針を提供しなければならない。そういう責任が教会にあるんではないか、クリスチャンにあるんじゃないか。国家がこの神様から与えられているこの国家に対して世界に対してどうしてどのようにして使命を果たすかということを教会は国に対して指針を示す必要があるわけです。逆に言えば、この世の論理で国家が好き勝手なことをしようとするならば、それは違ってますよという方向を正しくしましょうという責任があるわけです。人間の性質は、エレミア書にもあるように、よろずのものよりも、甚だしく悪に染まっている。評価反転を消せないように、黒人が白人になれないように。優劣なんてありません。両方とも人間は平等ですが、変えるのが難しいというふうに人間の罪の性質は変えにくい。だからこの間の日曜日、あるいは土曜からの3回の災害時コンベンションで、正木先生は、人間は自分の行いによっては、行いによっては、努力によっては、救われないんだ。どうしようもないんだということから出発しなさい。だから神様の一方的な許しを信じるしかないんだよ。これは信仰のみです。自分の努力で何とかできると思ってたら信仰だけに頼らなくていいんです。99% 努力します。最後の 1% をよろしくお願いします。そんなんじゃないっていう話です。100% 恵みなんです。 だから信仰のみなんです。ただで受け取るしかない。人間の罪深さで言えば、この国家が悪魔化する、悪魔のようになってしまうということを黙示録は言ってますね。正義の名のもとに、どんなに罪深いことをするか。ダッカのイスラム聖徒のグループを名乗る人々は正義だと言ってる。信教の名のもとに。国の正義の名のもとに他の国を責めるんです。悪魔化するんです。先ほど、そういうことを申し上げましたが、国家の働きを、この、正す使命が、この教会にあるわけですけれども、その前に、教会から人材を派遣する。そういうことを深く学び、国に気づかせ、指導する指導者がいるんです。それは教会が育て送り出しかないんです。どこで育てるんですか？一教会でできるんですか？もちろん、それだけの気概を持って牧師は説教しないといけない。分かりやすければ楽しければいいだろうという話は人は育たない。最大級の教会がなんでここまで来れているかという、そういうことをしっかり受け止めた信徒のリーダーたちが中心にいて今日がある。それを私一人じゃなくて、聖人活のテキストを通してずーっと学び続けているから今がある。そういう見えないところの努力をきっちり継承しなければ、それは崩れていくと思います。教会だけ、一教会だけでは限度がありますから、例えば先ほど言った日本同盟、福音同盟という、あるいはもっと大きいキリスト教会の連合とか、いろんな意味で、あるいは日本同盟キリスト教団という中で、そういう研修をしたり教育をしたり、そして同じような使命感を共有しなければなりません。ましてそういう教育システムや機関を作るとなれば、もう一教会では無理ですね。どうして単立をやめて一つの教団に所属したか、それは広く日本と世界に使えるため。そんな中で日本同盟キリスト教団は国家と教会との関係で言うならば、そういう国家と教会問題委員会というのは、国家と教会、教会と国会委員会というものを作りました。私が理事長をしている頃に靖国問題委員会とだったんです。靖国神社に国の元首たちが、国会議員たちが行くことはいいかどうかという話のことで、それはもちろん行けないんです。で、行けないんだけど、その問題だけで特化しないで、もっと他にも教会と国の間の緊張関係があった時にどうするかというテーマの大きな委員会の名前にすべきじゃないですかという、それは教会と国会委員会という名前に変わったんです。口はばったいですが、私の見識でした。それを受け止めていただいて今がある。この教会にいらっしゃった朝岡先生も、しばしば来てくださる山口洋一先生も、そういうことの指導者です。今、教育の話をしてますが、なぜ東京キリスト教大学があるのか。それが神学科の中で、神学部の中で、神学科とともに国際キリスト教学科や、 キリスト教福祉専攻学科を立ち上げたのか。経済、教育、人道支援、飢餓対策や環境問題、いろんな領域に人材を派遣する必要がありますから、本当は総合大学になったらいいと思います。でも、まあ他でもそういう人材育成している教育機関、大学、高等教育機関がありますから、協力すればいいんですけど、その東京キリスト教学園の中核にある日本同盟キリスト教団から私は送り出されて、学園の理事長を8年務めさせていただきました。もちろん非力です。ふさわしくないんです。いい後継者ができたので、後にお譲りしましたけれども、なんで大事な最大の教会を置いて毎週のように東京組んだりまで、千葉組んだりまで行かなければいけなかったかということは、今申し上げている教会の使命を果たすためです。私個人への使命としてではなく、教会の長老会はじめ執事会皆さん方がそれを了解し承認して送り出してくださったから、その働きを得ることができました。さて、国会の指針を示し人材を派遣するというそういう努力を私たちはしなければいけませんが、だからどの教育館で働いたとしても教会の若者たちはそういう気概、意気込みを持って学んでほしい。そして社会で活躍していただきたい。教会がもし間違った方向に行こうとしたら、エレミアがそっちはいけないと言って自分のがどんな目に遭おうと語り続けたように、国家の働きを正す使命があるわけです。もちろんその基本は聖書に基づきますから、信仰告白ということに基づいて JA も日本同盟キリスト教団も東京キリスト教学園も聖書に基づく信仰告白に立って発言していくわけです。もう一つの四つ目のことは何かというと、教会に対して、教会内部に対して、その思いを共有しなければなりません。ちょっと先ほども言いましたが、教会は伝道だけしておればいい、魂の救いが優先だ。ということで、これは福音派がそう言ってきたんです、戦後。もうそうじゃないよと、社会的責任がありますよと言って国際的に声明を決めたのが1974年でしたか。スイスのローザンヌに開かれたローザンヌ誓約です。教会は政治のことを語るべきではない。社会のことは触れない。そういうことをやるのは、社会派の教会のすることだと言って、戦後の日本の教会は、社会派と福音派が分かれていた。でも、福音派は、社会のこともきちっと発信する責任がある、ということを、ローザン誓約は言いました。私たちは、それを受け止めていますが、今まさにそういう時になっています。さて、3番目のポイントに、国家に対する教会の責任というのは、生俗二元論ではないということを言いましたが、 これから私は参院選挙がありますから、もう不在投票で行った方もいらっしゃるかもしれませんが、遅きに失するかもしれませんが、一緒にそのことに踏み込んで考えたいと思っています。今まで話していることはエレミアの預言の姿勢から、あるいは旧約聖書の預言者の姿勢から、教会は預言者的使命を帯びているということを、人々の罪を取りなし神様のもとに導く祭司の役割とともに、この世に対して預言者としての使命も神様からいただいているんだということで申し上げております。それが今回の参院選の中にとりわけ必要なことだと思っています。先ほど創世記、今前に出ております創世記のこの御言葉で、神の形を果たしている人間の尊さを、現在の日本国憲法はこれを何と言っているか、基本的人権の尊重と言っている。基本的人権の尊重というのはそれを言っているのに、基本的人権って何ですかというと、幸福追求権第13条14条平等権18条身体的自由権、19条思想良心の自由、20条信教の自由、21条集会表現の自由、22条居住職業選択の自由、23条学問の自由、24条行政の平等、男と女の平等、25条生存権、生きてていいんだよっていう話、26条教育権、27条労働権、28条団結権、29条財産権、31条財刑法定主義、32条裁判を受ける権利、36条拷問の禁止、38条黙秘権、基本的人権、特に信教の自由は20条にあります。こういう事柄を基本的人権というんですが、この基本的人権はどこに根拠があるかというと、今の憲法はこれは神様からいただいたものだというんです。天賦人権説と言います。天が与えた人権説で、国があり個人がある、どっちが重いかというと個人だというんです。これは天賦人権説。ヨーロッパ、アメリカ、欧米の法律の背景にはこれがあって、これを日本は受け継いでいる。欧米はどこからそれをもらったのかというと、聖書です。これを天賦人権説、これを現行の現在の憲法は大切に大切にしている。もう一回言います。天賦人権説、自民党の中でこういう問題をいろんな人がやってますが、女性たちが結構強いですね。片山さつき、松江前都知事の元妻です。彼女はある時公の席でこう発言した。天賦人権説を潰すのが一番だ、そこから始めなければならない。これが自民党改憲法案の進める人たちの本音です。つまり聖書は神の形として作られた人間だから尊いんです。人は初めに国ありかじゃ、きじゃない、初めに人ありきなんです。これは国民主権と言います。こ こういうことをきっちり歌っている現行憲法を変えるということについて、9条の平和主義の問題だけで取り上げて賛成か反対か、今中国の脅威、北朝鮮の脅威やいろんなことがある中で、こんな中でどう守れるのかと、こういう話が先取りしてますが、基本的人権を根こそぎ変えようというのがもう出てるんですね。それは弓矢先生が、改革家の弓矢先生が、吉屋会、カルブ会や各会が昨年11月に行った11月21日土曜日、お招きした弓矢先生が聖書に照らしながら自民党の改憲法案がいかに問題性があるかということを話してくださいました。これも最大限の教科で言えば、出た方しかわ からない、とっても大事なことだったんです。で、自民党はもう安倍さんは憲法を変える自分の在任期間中に変えたいと言いながら、もうあの法案出してるから、案は出してるから、でも今回の参院選ではそれを争点にしませんと言って、矛盾したことを言ってるんです。一方では変える、一方では今回問題にしないでかと言いながら、安保法案は憲法学者たちが違憲だと言っているにもかかわらず強行したん。こういうことがあったのにもかかわらず、現在の参院の世論調査は、与党は自民公明は3分の2取るだろうという予測です。そうすると衆院と参院の両方で改憲の発議ができる。そういうことをメディアはあんまり言わない。若い人分かってますか？18歳で選挙権もらう人、20歳の人、大学生、こういうことを教会は教会に向かって言う責任がある。でも政教分離だからそういうことは言っちゃいけないんだ。そうでしょうか。ローマ書の13章1節、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって建てられたものです。地上の権威というのは国家の権威も含めて神様が建てていらっしゃるんだ。これは当然です。だからこのようなことで私たちはもう従わなくてもいいんだということは聖書は言っていません。でも国家が神の御心に反することを言った場合に、それはノーということができる。もう一つの御言葉は使徒のあたり5章29節、ペテロをはじめ人たちは答えていった、使徒に従うより神に従うべきだ。関係の命令は何か、イエスの名によって伝道してはならないという。で、人たちはそしたら牢屋へぶち込むぞと言ったら、私たちは見たこと聞いたことを話さないわけにはいきません。どんな目にあっても私たちはイエスの名による罪の許しの福音を伝えます、こう言ってる。そして結論的に、人に従うより神に従うべきです。先ほど見た上に立つ権威、原則として神様が許しているから、普通は平常な時は従うべきです。でも 国家が悪魔的に考え方で神様の領域を犯したら、どっちに従うか。国の在り方に、時の権力のに反しても、イエスはイエス、ノーはノー、ノーということができる。これを抵抗権と言います。専門的にね。神様は、そういう抵抗権を人に与えていらっしゃる。そして王もまた、法のもとにある。王は、私が法律だ、私の思うようにすると言ってはいけない。これが立憲主義という。こういう基本的なあり方を聖書は言ってるんです。旧約聖書の預言者たちはそうでした。新約時代に入って、バプテスマのヨハネはヘロデ王のあらゆる悪事に対して厳しい批判をしました。そして、使徒の働きを見ると、自分は神だと自分を絶対化したヘロデ王、ヘロデアグリッパ一世ですが、主の御使いが彼をたちまち撃ち殺したとあります。ヨハネの黙示録には、バビロンという名前で獣か悪魔化した国家権力に対する厳しい批判や裁きの言葉がたくさん見られます。私たちは、時の政府が、為政者たちが、立憲主義の原則に従って御心にかなう正しい政治を行っていくように、目を覚まして見張る必要があります。これが、教会の一つの使命です。そして、もし間違ったことをする場合は、勇気を持って抗議する責任があります。今、このように、教会は、抵抗権を二つ行うことができます。一つは、祈ることです。テモテの二章一節。すべての人のためにまた王とすべての高い地位にある人たちのために願い祈り取りなし感謝捧げられるように祈ることです。祈って何になるかと。祈ることです。政治家たちをどうぞ間違ったことをしないように。間違った方向から気づかせて立ち直らせてくださるように、あるいはそういう人々に権威がいかないように、これが抵抗権の一つの使い方です。もう一つの抵抗権の表し方があります。それは選挙です。私たちが主権、在民、国民主権で表すことのできるのは選挙の時の一票です。たった一票だから、選挙に行っても誰が待っても変わんないから行かない。人間に神様が与えられてくださっている立憲主義の中で与えられている抵抗権を表すための一票。たった一票。それは、わずかなものだから土の中に埋めていたというあのタラントの不平を言った人と一緒です。5タラント預けられた人、2タラント与えられた人は、それを倍にして褒めていただきました。良い忠実なしもべだと。1タラントの人は、たった1タラントだから、なくしたら大変だからと言ってしまい込んで埋め込んでいた。で、取り出して返した。で、叱られた。たった一票だと言って、選挙に行かなかったら、神様は悲しまれます。教会で こういうことをきちっと世俗二元論ではなくて、もう魂のことだけやってればいいんだというんではなくて、本当に私たちは目を覚まして今がどんな時か、もう手遅れかもしれません。ドイツの国家教会で迫害を受けたマルティン・ニメラ牧師の話は有名ですが、ボンフェッファーと共に活躍しましたが、こう言いました。ナチスが共産主義者を弾圧したとき、私は不安に駆られたが、自分は共産主義者ではなかったので、何の行動も起こさなかった。その次にナチスは社会主義者を弾圧した。私はさらに不安を感じたが、自分は社会主義者ではないので、何の抗議もしなかった。それからナチスは学生新聞人、ユダヤ人と次、順次弾圧の輪を広げていき、その度に私の不安は増大したが、それでも私は行動に出なかった。ある日、ついにナチスは教会を弾圧してきた。そして私は教師、牧師だった。だから行動に立ち上がったが、その時は全てがあまりに遅すぎた。今回の参院選、もう遅すぎる状況になりつつあります。麻生副総理はこう言ってます。ナチスの手法を真似るべきだと。わからんままに、そういう意に持って行ってしまえばいいんだと言ってるの、公式に。片山さつき発言といい。これを、私たちは、情報として知っておくべきです。最後に、今回のうちはもう出していると自民党が言う憲法改正草案というのは、単なる政治の問題ではなく、憲法の部分改正でもなく、人間社会を天皇を中心とした国家として再編成して、国民の自由と権利を天皇と国家の元に置く、下に置く、そして新しい富国強兵国家を目指すということです。私たちはこのような改憲問題を、信仰とは別の次元の政治問題として考えて、教会では一切触れないということであるならば、そうではない。私たちの信仰の問題だという点で、私は今、語っています。そうでなければ、天国でエレミアと合わす顔がない。心から為政者のために祈りながら、憂いつつ勇気を持って語り続けたいと思います。しかしエレミアは祖国の滅びを予告しながら、実際そうなっていくんですが、バビロンによって滅ぼされる前に29章11節、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているから、主が見つけそれは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様のご計画はすぐ答えが出るということではない、そういう場合があります。でも最終的に神様のご計画が打ち勝つんです。敵国のバビロンの侍従長ネブザル・アダンが10章の3節で、主はこれを下し、語られた通りに行われた。今一度、神様の計画に私たちは真実に立ちたいと思います。お祈りしましょう。天皇とお父様、危機的な状況の中で、眠り込んだままで参院選が行われようとしています。このような時に私たちは祈るものであらしてください。また自分に与えられた一票の投票の権利を正しく用いることができますよう、主の御名によってお祈りします。アーメン。